早いですね、気づくのが。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お元気ですか？ガオウミと言います。よいしょ。ちょっと。作業しながらですけど。皆さんお元気ですか？こんばんは。こんばんは。どうも、お元気ですか？皆さん。これダメか。このテンションダメか。ちょっと今日このテンションで行くのよくないか。こんばんは。ちょっと君たちが元気かなと思って。でも今日このテンションよくないな。君たちが元気かなと思ったので。うん。いや、なんかどうせ元気ないだろうなと思ったんで、ちょっと、まあ、スペースでもつけようかなと思って、つけました。お酒が飲みてえので、私は酒を飲むよ。どうもこんばんは、皆さん。どうも。お元気ですか？まあ、こういうことはですね、やはり生きてる中であるんですわな、やっぱり。こう生きていく中で、やっぱ人生というもの、出会いと別れがあるのは必然なのでね、この1ヶ月をどう楽しんでいくかですよ、皆さん。そう。まあ、私は、愛も変わらず配信をするので。あれなんですけど。ちょっと酒飲みがてら30分ぐらいちょっとやろうかなって感じです。そう。お前じゃあ今日何やってたのって話なんだけど、今日は朝大寝坊してですね。そう。聞いて全然関係ないんで、朝大寝坊して。すごい大事な話が10時からちょっと予定あったんですけど、10時から予定があったんですけど、なんか10時15分にめっちゃ鬼電かかってきて、なんだろうって思って、めっちゃ寝ぼけて、はい、って言ったら、おみさん？おみさん10時からって言って、え？ 10 時？わーっやばいって、おーってで、ね、ちょっと打ち合わせに出たっていうことがあります。今日は私は朝からそんなことをしていました。そうだよ、その通りなんですよ。結局ね、そのどう楽しくやっていくかですよね。こう、もう別に死ぬわけじゃないので、死ぬわけじゃないから、どこかでまたね、あるかもしれないし、ないかもしれないし、知らないですけど、死ぬわけではないですから。そう、そういうことよ。今月は飲むお酒の量増えてそう。私は増えてます。今月？もう、まあ、言うても月変わったばっかだからね。まあ、11月は分かんないですね。私、あれ次第なので、健康診断受け次第なので、健康診断の結果によっては私はお酒飲めなくなる可能性もあるので、ちょっとね、ガオミは、あれなんですよ。胃腸が雑魚なんですね。めちゃくちゃ、実は。知らなかったかもしれないですけど、マジの胃腸雑魚なんですよ。本当の胃腸雑魚で。お酒飲んだりすると、具合がめちゃくちゃ悪くなっちゃったりすることがあるんですね。胃腸の。そう。酒に酔っ払って、ウェーってなっちゃうよりは、そっちのことが多いものですから。今回のですね、検診と、プラス私、毎年カメラ受けてるんですけど、過去に胃潰瘍をですね、何度かやったことがございまして、まあ、毎年毎年実は定期的な胃カメラをこの年で、二十歳で受けなきゃいけないっていう縛りがですね、あるんですけど、まあ、その結果次第ですね。あ、山本さんだ。こんばんは。山本さんおる。こんばんは。おいたわしい。そう。うん、勘弁してほしいですよね。ま、今飲んでるのは日本酒なんだけどね。うめえよな、日本酒は。やっぱり。日本酒ってうめえよな。で、今何をやってたかっていうと、作業をちょっとしてました。普通に打ち合わせして、普通に作業してましたね。もう結構やることが溜まっています。相変わらずやばすぎ。相変わらずっていうか元からなんだよね、これ。普通に胃潰瘍を初めてやったのが、まだお酒飲めない年齢の時なんですよ、私。高校生とかかな、確か。高校生ぐらいの時に、 初めて胃潰瘍をやってるんですけど、でそこからまあもう2回高校生と大学生とあともう1回やっているんですが、そう、まあ、でも最近はね胃に穴は開いてないですね、言うても胃に穴は開かなくなりました、無事に。胃腸だけ禁煙宣告出たら本当に禁煙できます、死ぬわ、お疲れ、ありがとう死んでしまう可能性がある。こんばんは、日本酒は米だから実質晩飯。いやそう、今晩飯食べてますよ、これ。今日は今晩飯食べてますね、これは日本酒晩飯です。まあ普通に今日爆弾丼食べたけどねちゃんと爆弾丼食べました。禁煙せよ、いやでも禁煙しようと思えばできると思うよ、禁煙しようと思えばできると思いますよ。いやでもな、禁煙するメリット今のところそんなないもんな。いやあるか、別にないわけじゃないわ。ずっと打ち合わせと作業されてますね、お疲れ様です。まあね、いろいろやることがあるんですよね。まあやっぱりね、何かしら皆様に還元できるようにはしようと思っているので、まあもうちょっと待って、もうちょっとで大体できるはず、もう少しで全てが、いやわからないけど、もう少しで全てがと言いたいですが、わかんねえけど、まああと1週間ちょっとぐらいで落ち着くんじゃないかな、わかんないけど頑張りますまあやっぱりね、何かしらの還元ができるようにしていきたい。それ禁煙できない人の言い方、いや、何言ってるんですか。いや、おかしいですね。いや、おかしいな。めちゃめちゃ私が、あれだよ。いや、こうやってさ、あれだよ。いや、めっちゃ今からめたいこと言うけど、いや、でももしかすると私、いや、ガオミはキセルを持って、ガオミ、ね、みんなにね、見えてるところではキセル持ってるから、タバコ吸ってるって言わなきゃいけないっていう、義務感でタバコ吸ってるって言ってるだけの可能性ありますからね。真実はいつも一つとは限らないんだよ。冗談だけど、全然吸ってるけどね。残念ながらタバコやめられてないですけど。ね、いや、でもわかんないよ。ね。何が正解かなんてね、わかんないですか。まあ、吸ってます。今日は普通にタバコをたしなみました。残念ながらやめられませんでした、今日も。ああ、そういえば明日朝配信やります、よろしくお願いします。起きれるかな、心配だな。いやでも朝すごい起きる気満々で枠立てました、よろしくね皆さん。朝起きるつもりですよ、私は。普通に明日は7時から配信をするつもりがありますので、まあ、お便り送っといてください。よろしくお願いします。あ、皆さんこんばんは。どうも。なんか、コメントは、このハッシュタグか、それか、このスペースの、なんか、とこのさ、なんか最近知ったんやけど、スペースのさ、この画面のさ、右下のこの吹き出しのとこに、こう置いて、タップしてもらって、そこからリップを送ると、この、スペース立てたよっていうツイートのところにちょっと飛ぶようになってるんですね。私、スペース結構やってるつもりだったんですけど、知らなかったです。あのタバコの禁断症状が演技だったらすごすぎるわ。いやいや、私超演技派女優の可能性あるじゃん。いやー、おかしいな、みんな。いやー、ガオ海のね、あれですよ、底力っていうものを分かっていない可能性があります。いや、私がもしかすると、あれ、めちゃくちゃバチバチの演技の可能性ありますよね。そんなわけないんだけど。スパチャうぜえ、私はタバコ吸いてんで。いや、スパチャはうざくないんだって。スパチャは1ミリもうざくない、本当に。1ミリもスパチャはうざくないんです。いや、スパチャはありがたいんですけど、ただあの時はあのですね、眠いかつタバコが吸いたかったので仕方がないですね。でもスパチャはありがとうと思っています、本当です。じゃあ頑張っておきます。いいね、明日朝遅刻に100ペリカかけよう。いや、これさ、明日も遅刻したらさ、2週連続水曜日遅刻の女なんだよね、まずいよね。いや、だから明日マジで頑張っておきたいな。頑張って目覚めたい所存なんですけどね。目覚められるかな、心配だな。まあだから今日早寝するためにもお酒飲んでるから。そういえば、養命酒のお酒、養命酒酒造さんの 寝る前に飲むといいよみたいなお酒もらったんですよね。陽明酒ではないんだけど、夜と夜の安らぎハーブの恵みっていうお酒もらったんですよね。これちょっと日本酒飲み終わったら飲んでみようかな今日は。鼻がズビズビする本当にね。絶対花粉飛んでる。あ、てかさ、最近見たさ、全然関係ない話なんですけど、最近見た映画の話をしていいですか、ちょっと皆さんに。最近見た映画の話をするんですけど、あの、私ね、あの最近あのあれパガニーニって映画見たんですよ。知ってますか、パガニーニ。あのバイオリニストのパガニーニっていう実在の人物がいるんですけど、それをね見たの。あのパガニーニ愛と狂気のバイオリニストっていう映画をですね最近見たんですよ。あ、皆さん、あ、ユアさんだ、こんばんは、こんばんは。ヨスススススさん、ヨスススススさん、ヨススヨスススさん、ヨスススススさん、あのいつも名前どう読めばいいか分かんなくなるんだよね。すが何個だっけになっちゃう。皆さんこんばんは、リスナーの皆さんもこんばんは。あ、でそうそう、パガニーニを見たんですよ最近ね。あの、まあ、要はそのパガニーニがどういう生き方をしてきたかみたいな話で、なんかパガニーニってなんかあの、まあ、超絶バイオリンがうまい、まあ、人なんですよね。で、あの悪魔のバイオリニストとも呼ばれた伝説の音楽家なんですけど、でその生涯に秘められた真実とは何かみたいなことを書いてるんですけど、まあ、別に全然史実通りっていう感じでもなく、いや史実知らないけど私そんなに、なんか結構フィクションが多いみたいなところではあるんですけど、あのこのね主演をやってるのがデイビッド・ギャレットっていう、あの普通にあのバイオリニストの方なんですね。ですげえ顔がいいんですよこのバイオリニストで。その人がさ実際にあの途中あのなんだっけコンサートのシーンがあるんだけど、そこで、まあ、ストラディバリウスってあのすごいバイオリンなんだけど、高いバイオリン5億円のストラディバリウスでマジで演奏するシーンがあるんですよね。でそこでなんか女の子と、女の子のね、あのオペラ歌手の女の子となんか一緒にそのセッションするみたいなシーンがあるんだけど、そこが超良くて、音楽がで映像良くて、音楽もう音楽120点満点なんですよ。だって一番最後エンディングはあのあれ魔王って曲あるんじゃないですか、あのデリリリリリリッテッテデリリリリッテッテってやつ、あれあれのロックアレンジとかのエンディングだったりするので、めちゃくちゃもう音楽は最高なんだけど、いかんせんストーリーが早すぎて何もわからなかったんだよね。ちょっとみんな時間あったら見てほしい、パガニーニ。あのストーリーがね、あのえ早くない早くない早くない、ええもうはみたいな感じの、もうなんか超展開なんですよストーリーが。まあでもまあその分だから2時間ある映画なんだけど、全然飽きずには見れたんだけどね。2時間全然飽きずに見れたんですけど、あまりにも早くて。で、なんか、あのその時あの友達と見てたんですけど、友達と見てて、あのウォッチパーティーで見てて、お友達と、え、なんか展開早くねつって。え、早すぎんかみたいな。そんな早いことある？でなんかいちいちなんかちょっとエッチなシーンとかが出てくるんですけど、ええもうみたいな、早くないストーリーが超絶技巧すぎる、そうもう早すぎ本当についていけない。でも、もう音楽と映像が120点満点、見てほしい。杉飛んでる、あやっぱ杉花粉か、かゆいよね本当に、めちゃめちゃかゆかった。でもみんなね、ちょっと興味あったら、映画とかに興味があればマジで見てほしい、バガニーニ。あの音楽が良かった。でやっぱでもなんか音楽家とかをさ描いてる作品ありがちですけど、やっぱりなんかこうちょっとね、あの悲しいシーンとかはどうしても出てきちゃったりとかするので、まあそこがだから耐えられるメンタルの時に見てほしいですね。あ、山本さんありがとうございました。なんかあの耐えられるメンタルの時に、私がおすすめする映画はだいたいちょっとメンタルに来るものが多いので、耐えられるメンタルの時に見てほしい。つーかめちゃくちゃ腹ぐるぐるするんだけど、さっき爆弾丼食べたんだけどさ、爆弾丼食べてからちょっとお腹の調子悪いんだよね。納豆とたくあんと卵となんかいろいろ乗ってるやつ食べたんですけど、めちゃめちゃお腹の調子が良くない。ごめん。いや、じゃあ、あの、
ごめん、もしかしてそれってその早いってなんかそっちの意味合いだと取られましたか。いや違うんです、あの、いやそこの、それに至るまでが早いっていうことであって、なんかあのそういうことじゃない。そういうことじゃないです。あのそういうことじゃない。ごめん、こんなんでゲラゲラ笑うのマジでよくないんだけど。そういう意味の早い、早打ちみたいな方じゃなくて、あのそこのそのなんかね、あのそのそのなんかベッドに入るまでが早すぎんかっていう意味です。あのそういうことです。涙止まらんし鼻死んでる、最悪だね。このなんかさ、しかも今さあれでしょ、なんか流行のね、あのね病気とかもまたなんか第8波とか言われたりするから余計に嫌だね。水戸の粘り丼みたいのが出てきて、粘り丼って何？逆に粘り丼を知らないんだけど私、何それ、逆にそれ知らない。あーこれこれ、こんな感じこんな感じ、あこれ粘り丼って言うんだ。こんな感じ、オクラとか、そう今日食べたのもオクラとか、なんかその海鮮系サーモンが乗ってて、私が食べたやつ美味しかった。いやごめん、ちょっとめっちゃ笑っちゃった。そんなことで笑うなよって話、そんななんかちょっとどしもで笑っちゃいけないんですけど、ちょっとあまりにもじわじわ来てしまってすいませんね。なんかさすがにだって確かにそれはそうだわと思って早くないわ、ひどかったかもしれない、良くなかったですね。いややっぱ発言には気をつけなきゃいけないんですよね。そう、あの結構さ、私あの勢いで喋っちゃうんですよ、いつも。あのパーッと頭の中に浮かんできた言葉をそのまんま喋ってるんで、だからねたまにね、あのそれなんかよく考えたらなんか嫌味かもしれないみたいになっちゃったりすることがあるから、やっぱちょっと言い方考えないとなって、落ち着いて喋らなきゃいけないなっていうのをね最近よく反省してる。え、明日何、石田明誕生日なの？おめでとう、おめでとう石田明。え、本当に石田明誕生日なんですか？そう、全然関係ない、石田明めっちゃ自分の友達に顔似てるんだよね。毎回石田明のさ写真見るたびに、あの あいつに顔似てんなっていうことがあるんですけど、うん、石田明にめちゃくちゃ顔が似てる友達がいるんですよ私。でも声は全然石田明じゃない、声はどっちかっていうと諏訪部みたいな、諏訪部純一みたいな声を出す石田明みたいな顔の友達がいるんですけどそう、毎回その人のことを思い出します。皆さんは何してるんですか今。もう日付変わりますよ。しかも私は明日朝配信があるんですよ皆さん。ねえ。起きれるんですか、ちゃんと今寝なくて。私は今日大寝坊しましたけどね。いや、ほんとびっくりした。マジで。10時からの予定だったから、まあ9時50分ぐらいに起きようと。あの、私基本的にこう、ね、引きこもってウェブで全部完結しますから。あの引きこもってるんで、まあじゃあ10時からだから9時50分ぐらいまでには目覚まそうとか思ったんだけど、10時15分にめちゃめちゃ鬼電来て起きるみたいな感じだったんで、ダメですねやっぱり。目覚ましをねかけ忘れてたんだよね昨日。なんか寝落ちたっぽくて昨日ね、気づいたら寝落ちてたっぽくって、あのアラームをちゃんとかけ忘れてたんですよ。いや、わかんない。かけてたのかもしれないけど、止めてたのかもしれない。やっぱ、アレクサ殺してからさ、殺してないんだけど別に。アレクサ、コンセントさせばさ、使えるんですけど、今ちょっとアレクサ、コンセント引っこ抜いちゃって、何もちょっと口聞けなくなっちゃってるので、だから、なんか、アレクサが死んでから、アレクサがちょっとね、息しなくなってから、だいぶ息づらい世の中になってきてる。いつも寝坊してびっくりしてるやん、そう。いやね、寝坊すると、いやでもさ逆にさ、みんなはさ寝坊してびっくりしないの？皆さんって寝坊してびっくりしないんですか？こうさ、あのね、あ8時かなって思って起きたら10時って書いてあった時の絶望感とかさ、ないの？そういう経験ないんですか？私は あの日々を懸命に生きているので、いつも寝坊してびっくりするんですよ。日々 の, あの起こりゆくよしな仕事を全部新鮮に受け取っているから、皆さんはだからその新鮮に受け取る力っていうのが足りないんじゃないんですか。やれやれ、いやこれだからな、こうちょっと目が濁ってきちゃいけないんですよ、ね、ちょっと心が濁ってきてるんじゃないですか、ね、もっとなんかちょっと少年少女の心を取り戻した方がいいかもしれません。やれやれ。こんばんは。元気ですか皆さん。アレクサを口の聞けない状態にした。いや、なんかね、アレクサのアラーム知ってる？な、みんなちょっとアレクサ持ってるか知らないんですけど、アレクサのアラームってめちゃくちゃうるさいんですよ。すげえとんでもなく爆音で流れてくるんですよね。で、あの、なんかこないだ朝めちゃくちゃうるせえなと思って、なんかあの、私、ま、ベッド低めのベッド使ってるんですけど、で隣になんか棚みたいのがあのね、棚の上の方にアレクサを置いてて、で声をかけて止めるしかないんだけど、なんかその時アレクサアラーム止めてっていう言葉が全然反応してもらえなくて、その結果私一回起き上がって、アレクサのコンセントっていうかアレクサに刺さってるコンセント引っこ抜いてアレクサを床に投げるっていうことをしてしまったんですね、この間。で起きたらなんか物言わぬアレクサが転がってて、なんか申し訳ないことしたなっていう気持ちになったことがあるんですけど、寝坊しても焦らない、これがプロの技。それはもう寝坊常習犯じゃん。真面目なので驚きます。まあまあまあ真面目なのはいいことですね。うん、そうそうそう、私もね真面目だからね、そうすごい真面目なんですよ、日常生活に対してね。遅刻なんか一回もしたことないし、いやだからさ、こうね、なんか寝坊とかしちゃって遅刻フラグみたいなのが立ってしまったりするとね、やっぱ驚いちゃうわけです。そして頑張らなきゃ、急がなきゃ、焦らなきゃってなってしまうわけです。いやそうそうそう、やっぱりね、私遅刻なんてしたことないですから、今までの人生で。静かな目覚まし時計って効果あるん？アレクサのお墓立ててあげて。別に死んではないから、コンセントさせば動くからね、大丈夫。アレクサに生きてる？と聞くと、電源と Wi-Fi がある限り生きてますと返答するので、電源潰すのはほぼ殺害。え、そんなこと言うんですか？あ、そうなの？アレクサって、え、やばいやばい、殺してんじゃんそれ。あ、ちょっと後であの蘇生しときます、アレクサを。すいませんでした、本当に。目覚ましは立ち上がらないと届かないところに行ってる。大事だよねやっぱりそれね。なんか私一回さ、あの別の部屋に爆音のアラームを置いてたことあって、絶対その音が届いてくるような場所の部屋だったんで、で爆音のアラームをその別室に置いてて、でそこまでいかんと止められんみたいな生活にしてたことあるんですけど、もうそれやってた時、あの結局最終的にそれ壊しちゃったので目覚ましを。だから本当にやっちゃいけないなと思ってる。なんか壊しちゃったことあるからね、きっちりちゃんと壊してしまった。目覚まし時計ってあの最近のは分かんないですけど、あの基本的にあの目覚まし時計 の, あの普通にあのアナログ式の目覚まし時計って結構脆いのですぐ壊れるんですよね、投げると。なら壊れにくい目覚ましとか、壊れない目覚ましとかあるとまた違うのかもしれないよ。あと私あれ、ね、目覚まし時計の音でさ、であの1日どころじゃなく2日ぐらい機嫌悪くなってしまったこととかがあったりするので、音もこだわっていきたいですよね。なんかあのさ、アレクサのあの目覚ましの音、なんかデュデュデュデュデュデュデュデュみたいなあの音、あれめっちゃ腹立つんだよね、朝聞くと。めちゃくちゃイライラしちゃうから。初見です、大曽太郎だよ。こんばんは。警察にアレクサを殺してしまいましたって自首してきな。私出所まで待ってるから。それで捕まるの私、え、ダサすぎんか。あ、でも待って、アレクサってさ、アレクサってその、ね、海外の方のお名前みたいな感じに聞こえなくもないですから、警察にあのすいませんアレクサを殺してしまってって言うと本当にそう思われそうだからやだな。別に殺人事件とか起こしてないからね私。大抵のものは投げたら壊れるでしょ。いや壊れないものもあるよ、意外とありますよ、壊れないものも。なんか例えばだけど、 私の今持ってる iPhone、 iPhone あのこれ散々投げてますけどまだ壊れてないんで、うん、iPhone は強いんですよ。こいつ全然壊れないね。画面もなかなか割れないし、うん、iPhone は強い。あ、でも iPhone 買い替えたいな。 iPhone 本当に買い替えたいんですよね。 iPhone 今買い替えようとしたら iPhone って今14とかかな、iPhone 14とかかな。だって、え、今一番新しい iPhone って14。壊れなかったらいいということではないんですけどね。うん、それは、そうだけど、でも、やっぱり物の耐久性っていうのは、あ、リクエストご送信です。全然大丈夫です。四季さん、こんばんは。あの、あれだよ。なんかあれやっぱりその工場とかでさ耐久力チェックとかしてるわけでしょ。だそれをしっかりとねあの見ていってるわけですから。うん、 iPhone14 え、そんなすんの値段、え、 10万11万、え、はあ、結構 iPhone 結構するんですね。うーん、この世のものは脆すぎる。いや、まあ、米倉涼子みたいな感じでやっていきたいよな。え、なんかさ、結局 iPhone にするか Android にするかっていうところあると思ってて、私あのスマホに関しては基本 iPhone しか使ったことがないんですよ。だからねえ、 Android、 まあ Android も一応持ってはいたんだけど、まあ、2台持ちとかするタイミングで Android 渡された時とかやっぱ Android 使ったりとかはしていたので持ってないわけじゃないんだけどさ、使いやすさ、慣れてるのはやっぱ iPhone なんだよね。iPhone14 が最新。はえー、14が最新なんだ。なるほどね。え、なんか、いいな。この 21% 大きいスクリーン。見るからに大きい。iPhone のさ、あの、サイトのさ、この、多分これ、あの、英語のやつを多分さ、直訳してるからなのか知らないけど、なんかこの翻訳おもろいよね。iPhone14 だって一番最初スクロールして一番最初に出てくるのビッグと超ビッグって思います。ビッグと超ビッグってもうなんかもうその時点でちょっと、なんかでも暗い場所での撮影も見とれるほど美しくはいいですね。溢れるワンダフル、あ、溢れるワンダフルいいな。で、ちょっと待ってくださいね。ちょっと。ちょっと待ってね。返信回数は。よし、OK、今返しました。よし。いや、あのね、ちょっと、最近、あの、打ち合わせが多いとか言ったでしょ。だから、たまにこう、あの、何かチャットが来たときに、即レスしなきゃいけないものが、ちょっと、来たりするものですから。情勢込みで、値段が、あー、なるほどね。確かに今、ちょっと、その、世界情勢見てもね、こういうの、ちょっと値段上がりそうですよね。でも iPhone がいいなぁ。iPhone 慣れてるからな。iPhone が欲しいなぁ。いやでも本当、これ 21% 大きいスクリーン、見るからに大きいって、これビッグと超ビッグみたいな。あなんか、すごい、ここだけ急に、だってその前に書いてるところとかはさ、なんか、衝突事故検出、あなたの代わりに助けを呼びますとかさ、なんかかっけえこと書いてんのよ。で、この後に書いてんの。21% 大きいスクリーン、見るからに大きい。なんか急に IQ 下がる感じのこのね、ホームページめっちゃいいな。この速さはずっと続く。
だって今さ、ごめん、ちゃんと見てなかったんだけどさ、このさ、あの見るからに大きいのあと書いてる文章なんだと思いますか。できすぎカメラできすぎカメラなんかこういうの好きなんだよ私できすぎカメラおもろすぎるでしょいや好きだなこれ。できすぎカメラね、いいね。この速さはずっと続く、いいっすね、かっけえな。いや iPhone 欲しいな。そろそろね、携帯買い替えないと。 なんでこんなこと言ってるかっていうと、なんか携帯の充電がさ、最近すぐ切れるんですよね。 iPhone の特別感が減ってきて Android でもええやんってなってる。あー、まあ確かにね。なんかそのさ、 iPhone を選ぶそのさ、あの価値基準とか判断基準っていうところは結構その特別感みたいなところ、 Apple 製品だっていう特別感みたいなところで選んでる人が多いっていうのを聞きますからね。私単純にあの画面の動き方が iPhone の方が好きだから使ってるだけなんだけど、なんか Android なんかさ、なんかプルプルするじゃん Android。 いやわかんない、機種によるんだろうけど、 Android ってなんか画面プルプルしたりしない？ iPhone はシュッていくから、なんかあっちの方が好きっていうので使ってた。いやこのもしかすると あれがちょっとなんだろう、古いのかもしれないですけど、だんだんおみちゃんのツボが分かってきた気がする。いいね、分かってきたね。いいんじゃない。あれですよ、あのガオミこういうなんかちょっとあのなんか表現がなんかアバウトすぎる言葉とか好きですね。なんだっけな、なんかさっきもね、さっきもなんかあったんだよな。なんかさっきもね、なんかやってた時に、あの打ち合わせ中になんか、おみさんこういう表現好きでしょみたいに言われて、いやそれそれつって、そういうの一番好きとか言った。ああこれちょっと言えないやつなんですけど、なんかあのこれちょっとまだ言えない内容なんですけど、なんかさっき、まあそのね、ちょっと打ち合わせをしてた時に、じゃあこれの名前どうしようかみたいな話とかちょっと相談してた時に、あのなんかこれじゃない、おみさんこういうの好きでしょって言われたら、あ大好きですねそれっつってそういうの一番好きですねみたいな話をしたので、なんかだんだん私の喋りを聞いてると、だんだんあこいつはこういう言葉の表現が好きなんだなっていうのが分かってこられるのかもしれないです。超高速でできすぎくんだけが映るカメラ、できすぎくんだけが映るカメラ一番需要ないだろ。いやわかんない、ドラえもんの世界だったらワンチャンあるかもしれないけど、ここにねドラえもんがいますよとかね、あののび太くんとかとね、あの普段からよく生活してるんですっていうところののび太くんとかと同じクラス、できすぎくんと同じクラスの女の子だったら多分そのカメラ需要があるかもしれないけど、いかんせん私できすぎくんと空間共にしてないのでいらないっすね。じゃあこのちょっともらった寝る前にね、この夜の安らぎハーブの恵み飲んでみようかな。まあ、この間ちょっと飲んだんだけど、甘かった記憶しかなくて。これを少し飲んでみようかな。ありがとうございます、いつも。これ、ストレート、ロック、ソーダ割り、お湯割り、その他お好みでお楽しみください。あ、なんかさ、こういうさ、かわいいおしゃれ酒みたいなやつをさ、お湯割りとかで飲んだりしたら、ね、それっぽくなるんだろうけど、ちょっとお湯作ってくるのめんどくさいので、そのまま飲もうか。ストレートだと甘すぎるかもしれない。ちょっと待って。あのね、この部屋は優秀なので、後ろに炭酸水ストックしてあるんだわ、実は。よいしょ。え、待って、開かないんだけど。バカ。開かねえんだけど。このさ、ウィルキンソンの炭酸、蓋が硬いんすよね。え、ちょっと待って、開かないんだけど。ちょっとやだ。え、開かないんだけど。え、ちょっと、ねえ。待って。歯で開けるわけにもいかないしな。ちょっと、今さすがにちょっと、リスナーの方々に聞かれてる状態で、歯で開けるのは違うので、ちょっと頑張って手で開けていきたい。ちょっと、こうして。
今の発言でもしかして普段は歯でやってるみたいな感じになってしまったかもしれないですけど、まあ、歯でやるときはあるよ。ぶっちゃけ歯が一番開けやすいから。でも人前ではやんない。できすぎカメラってドラえもんが出しそう。あー確かに。いやでもなんかさ、ドラえもんの世界だったら私やっぱ嘘エイトオーが欲しいんですよね。一番欲しいのは嘘エイトオーって私ずっと言ってるんだけど、まず嘘エイトオーを使って、嘘エイトオーがいっぱいあるわけはないみたいなことを言って、嘘エイトオーをまず量産するんですよ。開いた。長い戦いだった。本当に私こういうもの開けるの苦手なので、ちょっと待ってね。ついでにもう一個ちょっと返信を返して、よし返信を返しました。握力がないんですよガオミは。みんな知らないかもしれないけど、握力がないんですよ。体力検査、体力測定を受けた話とかはね、過去に何とかしたことがありますけれども、今いくつか分かんないけど、だって最後に握力測った時一桁とかだったので、か弱いアピールとかじゃなくて、マジの本当にちゃんと一桁だったので困っちまうよな。でも握力の鍛え方未だに分かってないから。熱戦でしたね。おめでとう。いえいえ。友達にバレないようにこっそり歯で開けてた話好き。いやそう。ペットボトルをさ、口のさ、剣歯とかの、剣歯よりちょい奥ぐらいとかのあたりに蓋を持ってきてガッてやると開くんですけど開くんですけど、でも人前じゃできないので、こっそこっそとねドラえもんの道具での最強はその嘘本当、もしもボックスのジョイゴ。ああはいはいはい。なんだろう、ドラえもんの道具でさ、何がいいんだろうな。いや最強だとやっぱさ、そういうのとかさになってくるんだろうけど、普段使いをするんだったら、まあ、どこでもドアとかがいいのかな。でも最近ほら、なんかあんま家から出ることもないので、どこでもドアが欲しいかっつったら、まあ、ビニーンだよな。あーなんか、タイム風呂敷とか欲しいかも。物よく壊すし。タイム風呂敷とかあれば、パソコンがすげえ調子のいい時代に戻る可能性もありますからね。あやすでちょっとかっこよさそう。やってみたらいいんじゃない？たまにペットボトルのキャップで指の側面切っちゃう。かわいい。口で開けるのが正解だったか。いや、実はね、これペットボトルを生み出した人もね、推奨してて、知らないけど。普段歯ばっかり使うから握力なまるんですか？あ、それ触れちゃいけないとこ触れたね。それ触れちゃいけない。いや、それちょっとね、深淵に触れてしまったかもしれないですよ、ガオミの。いや、でも、まあ、実際、そうですね、握力、使わなすぎてないみたいなとこはあるかもしれないです。なんか腕の力も弱ければ、まあ、体力セットくて全体的に雑魚だったので、持久力系だけは、その持久力とかはね、ある程度気合でなんとかなるところがあるので、気合でなんとかし続けてたんですけど、今さ、ちょっと待って、今ツイッターのさ、そのオミスラムのところを見てたらさ、全然関係ないんですけど、みんなちょっと亀の甲羅はあばら骨っていう劇場アニメ今やってるらしいんだけど、ちょっとこれのさツイートがおもろすぎるからちょっと見てくれない？わかんない、これ音声は見てないんですけど、亀の甲羅はあばら骨っていうやつのなんか首、長い首を左右に振ってるだけのなんか映像が一瞬あったんですけど、なんか基本的にちょっとなんか映像の感じ気持ち悪い感じではあるんだけど、 なんか首を左右に振ってるとこわけわからんすぎてよかったからちょっと見てほしい、これなんかとんでもねえ映像を今見てしまってなんか脳がバグるかと思った。おみさんはいつも独裁スイッチ使ってるじゃないですか。バカにしてる。そんなことないよ。がおみ、皆さん優しいでしょ、結構。尊敬します、ありがとう。考えたことあるけどタケコプター目撃情報から部屋に泥棒が入る、どこでもドア、海外とか散歩してる間ドア放置になるから知らん人に使われてドア閉じられたら帰れなくなる。いやそうだよね、そうだよね、なかなか怖いっすよねドラえもんの道具って。あ、ドラえもんの道具でさ、なんかさ、あのランチョンマットみたいのを広げたらめちゃくちゃうまいご飯が出てくるみたいな道具なかったっけ。あれ欲しいかもしんないな、ね、なんかそのうまいご飯がパッと出てくるやつ。その嘘本当で、この PC は最新式の高級 PC だって言えばいいし、物が壊れた時も壊れてないって言えば治る万能性がすごい。私はどこそこにいるって嘘をつけば瞬間移動もできる化け物相手、強すぎるな。いいな、あーそれ欲しいかもしんない。私今からその嘘本当飲んだつもりでやればいいのかな。今使ってるこのパソコンは最新の高級 PC で、あの DAW を開いても動画ソフトを開いても、あのえなんか画像編集ソフトを開いても何をしても落ちることはない最強の PC ですし、そうですね、アレクサは壊れてないし、うーん、なんだったら、この今いる場所が防音室なわけがない、よし。こういうことでしょ、これで多分今の私の今いる場所は防音室になりました。防音室欲しいよな。なんか防音室あれば夜中でもしれっと歌が歌えますからね。しれっと歌歌いたいよな。グルメテーブルかけ、あ、グルメテーブルかけなんだ、あれ。あれちょっと欲しいんだよね。まあでもなドラえもんの道具よりも先にやっぱり iPhone だな。取り急ぎ iPhone 欲しいよね。もう充電だってすぐなくなるもん。外ちょっと出ただけでなくなっちゃう。いやー夢があるけどね。あ、その嘘本当飲んだ状態でなんか私の使っている iPhone が新品の iPhone14 なわけがないって言えば iPhone14 になるってことでしょ。いいなー、いいなー。その嘘本当は今のは嘘でアンデューできるパワー持つ。え、本当にチートアイテムじゃん。いいね。ガチのチートアイテムじゃん。なんかドラえもんみたいな。アマプラにドラえもんとか入ってないかな。プライムビデオ。ああるじゃん、ドラえもん。あ、ドラえもんあるな。え、ドラえもん結構ちゃんとプライムビデオで入ってる。あのさ、ドラえもんのあれ好き、映画のさ、あの台風のやつと、あと犬猫のやつ、あれが好きなんですよ。あの台風のやつ、風子だっけ、風子が出てくるやつかな、なんか台風のやつなんだっけな、タイトル忘れちゃったけど、台風のやつと、あとなんかワンちゃんとかの、ワンちゃん猫ちゃんの国ができるやつ、あれが好きですね。ドラえもん完成まであと90年待ちましょう。ドラえもんって21世紀から来たんじゃないの、違ったっけ、ドラえもんってなんか21世紀から来たんじゃ、今、え、待って、今21世紀じゃないの、何、最近ドラえもんは22世紀から来たことになったんですか。あんま知らない、最近のドラえもんを知らないんだけど、私は。ドラえもんって21世紀から来た猫型ロボットじゃないんですか。違った？あの、なんだっけな、あのドラえもんの台風のこのやつ。あれタイトルなんだっけ？台風のやつなんだけどな。台風のやつ。なんだっけ名前。 忘れちゃったな。これかな。あ、これだ。あった。映画ドラえもんのび太と不思議風使い。あ、これ見よう後で。今日は見ないけど後で見よう。フーコめっちゃ好きなんだよねこれ。劇場版のび太と台風のやつ今ね私の頭の中にあるの、劇場版のび太と台風のやつと劇場版、のび太と犬猫が国作るやつなので、あ、ワンニャン時空伝かもしれない。多分ワンニャン時空伝だと思う。犬猫が国作るやつ、これこれ。あとね、なんだっけな、あれ見たんだよね、ロボットのやつ。あ、待って、ドラえもんもロボットなんですけど、なんかあのドラえもんみたいなあのファンシーなロボットではなくて、なんかめちゃくちゃなんか強いタイプの、あのロボットが出てくるやつ。あ、これかな多分。これね、私確かね、おもちゃまでもらったんだよね。のび太と鉄人兵団だ、これ、これですね。あんまり話は覚えてないんだけど、ただ劇場の初回前売り特典みたいなやつでなんかおもちゃもらいました、これ。亀の甲羅はあばらもで、でググったらくっそキモいの見ちゃったので謝罪してください、すいませんでした。いや、これのなんか亀の甲羅はあばら骨のなんかアニメだかなんだかがやるらしいですよ。え、ドラえもん22世紀なの？あ、そうなの？あら、ドラえもん開発に100年遅れが出てる。え、あ、そうなの？え、そうなの？ドラえもんちょっと開発遅延しすぎじゃない？100年はまずいでしょ、それちょっとそれちょっと現場の管理能力疑問が生まれますけど、大丈夫かな。もう少しなんとかならない？もう少しなんかさ、ミニマムなところからね、あのリリースするとかすればよかったのに。完全に完成した状態じゃないとリリースできないんですかね。なんかさ、ドラえもんとかさ、私クレヨンしんちゃんは、私あのあれなんですよ、家庭の方針でクレヨンしんちゃんは基本的にあの子供の時見れなかったので、あのあれなんですよね、家庭の方針で見ちゃいけなかったんですよ。ご飯食べてる時とかに見るなみたいなあれがあって見れなかったんですけど、あのドラ、あのしんちゃんはダメだったんだけど、しんちゃんはダメなんだけど、ドラえもんは見れてたからさ、あとアンパンマンは大丈夫だった。用件漏れあったんで、その用件漏れてさ、ねえ、なんか、いや、そもそも、あれですね、リリースの予告がおかしいですね。21世紀とかいう、ちょっとアバウトすぎるので、もうちょっとなんかちゃんとね、固定の年代を出した方が良かったですよね。なんかこれで多分開発チームも、あれなんだろうな、まあ、もうちょっとなんとかなるやろって、やりすぎちゃったんだろうな。よくない。クレヨンしんちゃんの映画なんだっけな、一回アマプラで見たんですよね。なんか、大人帝国がいいぞって言われて見てみたかったんだけど、大人帝国が、まあその私がプライムで見た時には入ってなくて。で、何見たんだっけな、なんだっけ、結婚するやつ。ヒロシが、旅行行った先で、なんかヒロシが、なんか古代文明みたいなとこに連れてかれて結婚させられそうになる映画なんですけど、それでわかるかな結婚させられそうになってて、かなんか結婚式を挙げようとするんだけど、なんかそれでああだこうだっていろいろあるやつ、なんだっけなあれ。それをね、見たんだけど、タイトル忘れちゃったな、あれも。入ってないかな、どっかに。大人帝国じゃない、これじゃない。なんだ、どれだろう。結構最近のクレヨンしんちゃんだと思うんですけど。いや、最近なのかな。
花嫁ではないんだよな、確か。でもそれ見たのも1年半ぐらい前なので、見たのが。わりかし最近目のやつ。どこでもドアは理論だけは完成しているけど、どこでもドアを稼働させるだけの設備にかかる費用が、現代科学でやると天文学的な金額がかかるので無理って話を聞いたことがある。へえ、そうなんだ。あ、失われたヒロシだ。それそれそれそれそれそれそれそれ見ました、私。失われたヒロシ見た気がする。これだ、これこれこれこれ、そうそうそうそうそうそう、これだ、これ見ました。なんか、あの、秘境に行って、なんか、あの、おむつかぶるやつ。おむつをかぶって変装みたいなことをするミサイが出てくるやつですね。いや、そう、失われたヒロシ、そう、これ見たよ。なんか、クレヨンしんちゃん自体は面白いよね。なんか、たまにちょっとついていけないときあるけど。あとはなんかさ、すごい、なんか昔に、なんか、スーパー銭湯のキッズコーナーで、なんか大人の皆さんがお尻だけで歩くシーンが出てくる、映画を見ましたね。クレヨンしんちゃんのお尻だけで歩くシーンが出てくる映画を見ました。あれもタイトルは、あれが大人帝国なのかな？わかんないけど。あれも何かがわからないんだけど、名前は知らないけど見たことがあります。ああ、もう0時半になっちゃう。半になったら終わろうかな。いやー、なんか、ちょっと軽率にお酒を飲むから、スペースをつけただけだったんですけど、意外となんかいろんな人が来ててびっくりしました。まあ、明日、何時？明日7時に、朝枠が起きれたらありますので、皆さん。ちょっと最近、寝起きの打率が本当に悪いんですけど、まあ頑張って起きようと思います。本当に、あのさ、YouTube のさ、パソコンで見た時の、なんか、見え方変わったね。なんかすげえ、何これ、見づらくない？見づらくはないか。動画と、配信アーカイブが埋もれなくなったから、そこはいいな。なんか歌ってみたらしたときに、なんか配信のアーカイブで埋もれちゃったりすることがあるから、それがちょっとなと思ってたんですけど、埋もれなくなったのはいいけど、なんか一個一個のなんかあれがでかくなりましたね。なんか今日登録者が地味に増えてる。なんだろう、何があったんだろう。いや、そう、明日から占い変わりますから。オハスラム、もう私寝るけどね。私寝ますけどね。あ、そう、今オハスラムで思い出したんですけど、私がさっきさ、リツイートしておいたさ、さっきってほどでもないか、昼ぐらいにリツイートしたエアゴミラジオのさ、おしゃべり昼行きメーカーを見ましたか、皆さん。いや、ちょっと見てない方後で見てみてほしいんですけど。あの、わざわざさ、いや、昨日ね、あの、私がなんか10月31日に、あの、いつも見てたヤフー星占いが差し押するっていうから、あの、差し押し見届けようと思って配信したのに、配信始めた瞬間に差し押されてたんですね。で、そういう悲しい気持ちになったんですけれども、で、あの、改めて、その、差し押し後、なんかこう、の、その占いサイトをどれにするかみたいな話になったんですけど、で、次の日、なんと、10月31日のヤフーのなんかその星占いのあのあれを見つけたのでみたいな感じで、あの、おしゃべりひろゆきメーカーが喋ってたからすごいなって思った。しんのすけの体長が約1メートルらしいのにミサイの足元にも及ばないので遠近法がえぐい。 いや、もしかするとミサイがめちゃくちゃ巨大な可能性もあります。動画と生配信分かれたのはいいよね。古い順に表示するのが消えたのがちょっとだね。あ、そうなんだ。そんなことになってるんですね。まあ、頑張って、こう、再生リストとかをこう頑張って作って、こう、皆さんに、ね、
皆さんが見やすいような形で作れるように頑張ろうと思います。再生リストの更新がめんどくさくてあんまやってないんですけど、頑張ろうと思います。じゃあまあそのとこでまた明日のね、明日の朝7時ですかね。スパチャで喧嘩しないで。スパチャで地味に喧嘩しないで。あ、で、お便りを送っておいてください、皆さん。基本的に全部読むようには頑張っているので、お便りを皆さん、たくさん送っておいてくださいね。じゃあ、そのところで、終わろうと思います。皆様、また、7時に無事起きた私とお会いしましょう。お疲れ様でした。じゃあねー。